こんにちは。今回はですね、愛知県のバドミントン教室フィーニックス愛知さんのオンライン教室レポートっていう、ちょっとユニークな資料を深掘りしていきたいと思います。テーマは顔芸は最強の武器、心を動かし流れを変える演じる力の真髄。まあ、ここで言う顔芸っていうのは面白い顔とかじゃなくて、その状況を変えるための意図的な表情とか態度の演技、そういうことですよね。一見ね、バドミントンだけの話かなって思うんですけど、実はこれストレスとかチーム力、人間関係、あと自分の見せ方みたいなことについて、なんかすごく普遍的な学びがあるんですよ。今回のミッションは、このレポートからあなたが普段感じてるプレッシャーとか人間関係をうまく乗り切るヒント、特にその演じる力と人を見る目、これに関するこうハッとするような知恵を一緒に見つけていくことです。早速行きましょうか。
これは非常に面白い資料ですね。スポーツの現場、特にトップレベルの選手たちのやり取りっていうのは、もうプレッシャーの中での人間の心理とかコミュニケーションの本質がキュッと詰まってますから。このレポート、単なる技術論じゃなくて、ストレスは進化のきっかけとか、本当の勝利って何とか、顔に現れる内面のサイン、それからまあ一番インパクトがあるのが顔芸を使った心理戦術、ここまですごく幅広く触れてるんですよね。これらがあなたの学びとか毎日の人間関係にどうつながるのか、一緒に考えていけたらと思います。
まずレポートの最初の方でコーチがストレスから逃げると進化が止まるって言ってるんですね。進化論からの引用みたいですけど、これ結構挑戦的というか、普通ストレスって避けたいじゃないですか。
そうですよね。
トップ選手ほどパートナーがミスしても冷静でチーム全体のパフォーマンスを維持できるっていう話にもつながってますね。これもただメンタルが強いってだけじゃなさそうですけど。
まさにそこがポイントで、ストレスをただ悪いものって見るんじゃなくて、ここでは変化を促すシグナル、つまり進化のきっかけなんだと捉え直してるんですね。ずっと心地よい環境にいるだけだと、なかなかこう新しいスキルを身につけようとか適応しようっていう強い動機って生まれにくいんですよ。
ああ、なるほど。
困難な状況があるからこそ次に進めるんだっていう、そういう考え方ですね。
でもなんか一方でプレッシャーに負けちゃう人もいますよね。ストレスが必ずしも良い方向に行くとは限らない。そのあたりはどうなんでしょう。
あ、それは良いといいですね。レポートでもじゃあ何でも意識すればいいのかっていうと、そうじゃないって言ってるんです。コーチが引き算の思考って呼んでるんですけど。
引き算ですか。
ええ、例えばバドミントンでネット前のこう繊細なショットを打つとき、利き腕じゃない方の腕、まあ逆腕って言ってますけど、そっちの動きを意識しすぎると、かえって本当に集中したい利き腕の感覚が鈍っちゃうことがあると。
なるほど。
つまりですね、ストレスっていうシグナルは受け止めて、成長の糧にするぞっていう覚悟は持ちつつも、同時に目標に関係ない余計な情報とか意識は、むしろ積極的に引いていく。このバランス感覚が大事なんだということですね。
ストレスはサインとして受け止めつつ、でもいらない意識は捨てる、引き算も必要と。なるほど、それは奥が深いですね。
そうなんです。この何を意識して何を手放すかっていうスキル自体が、もしかしたらプレッシャー下で力を出す鍵なのかもしれませんね。
次にですね、ちょっと視点を変えて、パリ五輪でメダルを逃したマレーシアの女子ダブルスペアの話が出てきます。タン選手とティナ選手。
ええ、ありましたね。
彼女たちが結果、つまりメダル以上に自分たちのプレーが国民の心を一つにしたこと、それこそが本当の勝利なんだって語ったそうです。これ感動的な話ですけど、ここからは何を学べますかね。
ここでレポートが注目してるのは、アウトプットとフィードバックのこう力強い循環なんですよ。
アウトプットとフィードバック。
ええ、選手たちがもう持てる力のすべてを出して最高のプレーをしようとするその姿、つまりアウトプットですね。それが見ている国民の心をわっと動かして、熱狂的な応援とか一体感っていう強いフィードバックを生んだと、そういう分析です。
はあ、なるほど。
これって単に個人の目標達成、例えばメダルっていう結果だけを追いかけるんじゃなくて、自分の行動とかパフォーマンスが周りの人たちにどう影響してどう心を動かすか、つまり観客の反応にもっと目を向けることの重要性を示してると思うんですね。その反応があるからこそ、時には目標達成以上のなんか計り知れないモチベーションとか意味を感じられるんじゃないかと。
自分のやったことが誰かのエネルギーになる。 なんか目標の意味がぐっと深まりますね。自分のためだけじゃないって思えると確かに出てくる力も違いそうです。
ええ、ですからあなた自身の目標設定、例えば仕事のプロジェクトとか何かを学ぶ時でも、単に何を達成するかだけじゃなく、自分の取り組みが周りにどういう影響を与えられるか、どう貢献できるかっていう視点、つまり観客を意識してみると学びの質とかモチベーションの源が案外豊かになるかもしれませんよと、レポートはそう語りかけてるように思います。
自分の行動の価値を自分以外のところに見出す視点ですか。面白いですね。
そうですね。
さてここからガラッと雰囲気が変わりますね。経営の神様松下幸之助さんの人の顔は履歴書という言葉、
ああ有名ですね。
顔つきにはその人の人生とか内面が現れるんだっていう洞察ですが、レポートではさらに一歩進んで注意すべき内面のサインとして8つの具体的な顔の特徴を挙げています。例えば釣り上がった目つきは勝ち負けにこだわる傾向とか、焦点が定まらない目は人生への情熱が薄いとか、偽の優しさが見える不自然な笑顔とか、正直、そんなことまで顔に出ちゃうのってちょっとドキッとするような指摘もありますよね。
もちろんこれらの特徴が絶対っていうわけじゃなくて、あくまで傾向とかヒントですよとはコーチも言っています。顔の作りだけでその人の人格を決めつけることはできません、
はい、
ただ表情とか目つき雰囲気、そういう言葉にならない情報っていうのは相手の内面を知る上でやっぱり無視できない重要な手がかりにはなり得るということでしょうね。
よく人は見かけで判断しちゃいけないって言いますし、それがまあフェアな態度だとされてますよね。でもレポートのコーチはそこが三流の考え方、違うんだよ、中身が顔に現れてるんだよってかなりこうバシッと言い切ってるんですよ。これはどう受け止めたらいいんでしょうか。
これはその表面的な綺麗さとか汚さの話ではなくてですね、その人がこう長い時間かけて積み重ねてきた経験とか感情のパターン、考え方の癖、そういった中身が結果として表情とか目つき、その人が的を踏み気ににじみ出てくるものなんだっていう、まあ、強い信念の表れなんでしょうね。
はあ、なるほど。顔はその人の生き様の記録みたいな。
ええ、そういうことだと思います。そしてレポートが一番重要だと結論付けているのは、これら8つのサインを覚えることよりも、あなたが誰かと会った時に感じる、なんかよくわからないけど違和感があるなとか、この人とはちょっと合わないかもっていうあなた自身の直感、これを信じる勇気を持つことだって言ってるんです。
自分のなんとなくを信じるですか。
ええ、周りの評価とか人は見かけによらないっていう、まあ、常識みたいなものにあまりとらわれすぎずに、自分自身のセンサーが却起した微細な信号を大切にすると、無理に相手に合わせようとしたり、その違和感を無視したりするんじゃなくて、時にはそっと距離を置くことも自分を守って健全な人間関係を築くためには必要な選択なんだということですね。あなたは自分の直感をどのくらい信じて行動できてますかって問いかけられてる感じがします。
周りの声よりも自分の内側の声に耳を澄ます勇気、難しいですけど大事なことかもしれませんね。
そうですね。
そしていよいよ今回のレポートの核心、まあハイライトといえる部分ですね。世界バドミントンでの福島由紀松本麻世ペアの試合分析、特に福島由紀選手の顔芸がもう絶体絶命の状況から流れを劇的に変えたっていう、ちょっと驚くような分析です。
ええ。
まず問題になったのが、試合中盤でパートナーの松本選手がミスした時の福島選手の最初の反応だったそうですね。レポートによると、ミスした松本選手の方を見ずに両手を広げて天を仰いで、あーみたいなすごく大きなリアクションを取ったと。福島選手本人は自分のミスみたいに悔しがってるつもりだったのかもしれないですけど、
これはパートナーの松本選手からするとかなり強烈なプレッシャーというか、まあ非難のメッセージみたいに受け取られかねませんよね。私のせいで先輩をあんなにがっかりさせちゃったってこう萎縮してしまう。
ああ。
実際にレポートについてた動画分析を見ると、この直後松本選手の表情が硬くなって制裁を書いて続けてミスしちゃってるんですよ。福島選手のその意図しない過剰な反応が結果的にチームの足を引っ張っちゃったと。
良かれと思ったことが逆効果に。チームスポーツって本当に難しいですね。でもここからが福島選手のまあ真骨頂というか、14-15で逆転されてコート全体が重い雰囲気になった時、彼女動くんですね。
明らかに傷んでないシャトル交換を審判に要求して、まあ当然却下される。ここからがコーチが言うところの顔芸、意図的なパフォーマンスの始まりなんです。
ほう。
却下された瞬間に福島選手が見せたのが、へへー、ダメなんですかっていう、ちょっと困ったような納得いかないような顔。コーチはこれを相手ペアとか審判に、あれちょっと厳しすぎたかなとか、なんか悪いことしちゃったかなっていう、ほんのわずかな罪悪感を抱かせて、試合の流れとか心理的な主導権をこっちに引き寄せようとする計算された行動だって分析してるんです。
なるほど。そこでまず相手に揺さぶりをかけるわけですね。
そうなんです。そしてさらにすごいのが、その後の表情のコントロール。
ほう。
シャトル交換を却下された後、福島選手イライラしたりとか不満そうな顔をするんじゃなくて、レポートによるとちょっと悲しい表情。
悲しい表情。
ええ、まるで恋人に冷たくされた後みたいな、なんか守った荒れたくなるような泣きそうな感じを意図的に演じたって指摘してるんです。これはもう単なる感情表現じゃないですよね。高度な心理戦術だと。
わざと悲しい顔を演じる、それは一体何のために？
ええ、
この一連の顔芸にはいくつか狙いがあったと考えられるんですね。まず相手ペアに植え付けたちょっと悪いことしたかなっていう罪悪感をさらに大きくして心理的に動揺させる。
はい。
次にコート全体の雰囲気を怒りとか焦りじゃなくて、なんかこう同情的な、あるいは困惑したような空気に変える。
ふむふむ。
そしてこれが一番重要なんですけど、この守ってあげたくなるような先輩の姿を見たことで、ミスを引きずってもう完全に自信を失いかけてたパートナーの松本選手が精神的に立ち直って見事に復活したとレポートは分析してるんですよ。
なるほど。直接励ますんじゃなくて、自分が演じる弱さを見せることで逆にパートナーの闘争心とか責任感に火をつけた。ちょっと信じられないような話ですけど、でも実際にそこから流れが変わったわけですよね。
まさにこの計算され尽くした顔毛が相手の心理的なダメージ、コートの雰囲気操作、そしてパートナーのメンタル回復っていう3つの効果を同時に起こして、結果的に3連続ポイントを奪い返して試合の主導権を完全に握り返したんだとレポーターそう結論付けています。
はあ。
技術とか戦術だけじゃないんですね。感情をこう巧みにコントロールして、その場その場で一番いい役割を演じる力、これが試合の流れを支配して大逆転劇を生んだと。あなたの周りでもこういうふうに意識的な表情とか態度、つまり演技で場の空気とか人間関係の流れがガラッと変わる瞬間って見たことありませんか？
いやはや、これはちょっと言葉を失いますね。トップアスリートの世界って私たちが想像している以上に深い心理的な駆け引きがもう常に行われてるんですね。
ええ。
今回のレポートからは本当になんか刺激的な学びがたくさんありました。特に強烈だったのはやっぱり福島選手の例にあった演じる力が持つ流れを支配するほどのパワー。
そうですね。
それからチームにおけるパートナーへの態度のあの繊細な重要性。さらには松下幸之助の話にもありましたけど、顔から内面を読み解いて自分の直感を信じることの大切さでしょうか。
ええ。
ただこの演じるっていう行為について、どこか嘘をついてるとか不真実なんじゃないかって感じで抵抗を覚える人もいるかもしれないですよね。その点についてはどう考えたらいいんでしょうか。
ああ、それは非常に重要な問いですね。レポートの中でもトールさんという参加者の方がまさに同じ疑問を投げかけてるんです。
そうなんですね。
それに対するコーチの答えはすごくはっきりしてて、これは嘘をつくこととは違うんだと。
ほう。
プロフェッショナルとして自分の内側の感情にこう振り回されるんじゃなくて、置かれた状況と目指すべき目標のために一番効果的な役割を意識的に選んで、それを表現することなんだと説明しています。
なるほど。
つまりネガティブな感情に流されてパフォーマンスを落とすんじゃなくて、チームとか目標達成っていうもっと大きな視点から見て一番いい顔とか態度を戦略的に選ぶと。最初は意識的な演技かもしれないけれど、それを繰り返していくうちに感情の波に左右されない本当の精神的な強さ、まあレジリエンスって言いますけど、それが培われていくんだという考え方ですね。これは自分を似せるというよりはむしろ高度な自己コントロール、プロとしてのスキルなんだと言えるでしょう。
感情に流されるんじゃなくて、目的に合わせて最適な感情表現をデザインするプロの技術 ああ、そう捉えると見方が変わってきますね。
ええ。それからレポートの最後の方で触れられてる常識を疑えっていう視点とか、綺麗なプレーだけが強さじゃないっていう指摘も、これまた非常に興味深いですよね。
と言いますと？
例えば普段から当たり損ね、つまり意図しないミスショットに慣れてる選手の方が、極限のプレッシャーがかかった時に完璧なショットを打とうとしすぎる選手よりもかえってパフォーマンスが安定するんじゃないかっていう仮説をコーチは出してるんです。
へえ、面白いですね。
これもまた固定観念にとらわれずに、いろんな側面から物事を見る大切さを示してるなと。
なるほど。完璧主義だけが正解じゃない、なんか泥臭さとかある種の遊びみたいな部分が土壇場での強さにつながることもあると。いや深い。今回はですね、愛知県のバドミントン教室のオンラインレポートという本当にユニークな資料を紐解きながら、ストレスとの向き合い方、チームワークの本質、人間観察の深い洞察、そして演じる力というすごくパワフルなテーマを探求してきました。
いや本当に面白かったですね。
特に福島選手の顔芸のエピソードは、言葉を超えたコミュニケーション、その非言語的な表現がいかに場の流れとか人の心を動かす強い武器になるのかを鮮やかに見せてくれましたね。
印象的でした。
自分の感情をどう表現するか、相手の表情から何を読み取るか、そして時には状況を良くするために意識的に自分自身を演出してみる。今日の気づきをヒントに、あなたの日常のコミュニケーションとか目標達成の場面で何か応用できる点がないか、ぜひちょっと考えてみていただけたらと思います。
そうですね。レポートの構成案にはアウトプット習慣チェックリストっていう項目があったみたいですけど、具体的なリスト自体は今回の資料にはなかったんですよね。
ええ。
でも今日の議論全体がまさに観察して学んで、そしてそれを具体的な行動に移すこと、つまりアウトプットがいかに重要かっていうことを物語っていたように思います。
確かに。
そこで今日の探究の最後に、あなたにこんな問いを投げかけてみたいと思います。これはあなた自身へのちょっとしたアウトプットの挑戦状かもしれません。
ほう。
観察し、そして時には演じる力を意識した上で、今週あなたが仕事やプライベートで経験するであろう特定の状況や人間関係において、その流れを少しでも望ましい方向へ変えるために、意図的にアウトプットできるほんの小さな行動、あるいは意識的に演じることのできる表情や態度は具体的に何でしょうか。
おお、具体的ですね。
それは例えばちょっと難しいと感じる会議で、いつもより少しだけ深くうなずきながら話を聞いてみるということかもしれませんし、
はい、
あるいは苦手意識のある相手に対してほんの少しだけ口角を上げることを意識して接してみるということかもしれない。
ふむ。
チームがちょっと停滞してるなって感じた時に、あえて少しだけ前向きな表情を演じてみるということかもしれません。ほんの小さな一歩でいいんです。ぜひ何か一つ意識的に試してみてはいかがでしょうか。